それでは今日の与えられております聖書箇所を朗読させていただきます。今朝は新約聖書ヨハネの福音書6章の1節から15節までです。新約聖書の2017年版ですと187ページ、新約聖書の187ページです。ヨハネの福音書6章の1節から15節まで、新約聖書の187ページ、ここを朗読させていただきます。それではお読みします。その後イエスはガリラヤの湖すなわちテベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについて行った。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであった。試すためであり、ご自分が何をしようとしているかを知っておられた。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので、男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから、座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして、彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように、余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて、余ったパン切れで12のかごがいっぱいになった。人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。 イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。今日はここまででございます。この箇所から5つのパンと2匹の魚というテーマでメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。今朝も皆様と共に主を礼拝できます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。今日も私たちをあなたの御前に集めてくださって感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがすべての心の重荷をあなたの御前に下ろして、ただあなたの御声だけを聞くことができますように助け望んでください。聖霊様の豊かな導きが語る者にも聞く者にもありますように、お委ねしてイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今日はヨハネの福音書に記されている5000人の給食の場面をご一緒に見ていきたいと思います。イエスが5つのパンと2匹の魚で5000人もの人々を養われたというこの奇跡は4つの福音書すべてに記されています。しかしヨハネだけが独自に伝えていることもありますので、その強調点に心を留めながら、この出来事が伝えようとしているメッセージに耳を傾けてまいりたいと思います。主イエスは弟子たちと共に船に乗って、ティベリア湖とも呼ばれていたガリラヤ湖の向こう岸に行かれました。すると大勢の群衆がついてきて、湖沿いを歩いてイエスのおられるところまでやってきました。それはイエスが病人たちになさっていた印、癒しの御業を見ていたからだと説明されています。不思議な力ある御業を行い、神の国について教えておられるイエスの評判はガリラヤの各地に広まって、人々は希望を求めてイエスのもとに集まってきたのです。イエスは群衆たちがご自分の方に近づいてくるのをご覧になると、弟子の一人であるピリポに言われました。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。ピリポは答えました。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリ分のパンでは足りないでしょう。1デナリは当時の労働者の1日分の収入でしたから、200デナリですと、7ヶ月分の収入に相当します。これでパンを買ったなら大変な量になったことでしょう。そこには男だけで5000人いたと述べられていますから、女性や子供も合わせるとその倍数近い人々がいたことになります。200デナリ分のパンでも十分ではないと、これだけ大勢の人々にパンを与えるなんて到底できっこない、自分たちの手には負えないことだとピリポは答えたわけでした。すると弟子の一人でシモン・ペテロの兄弟アンデレが言いました。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。アンデレは人々の中にパン5つと魚2匹を持っていた少年を発見したのでした。大麦のパンは貧しい者たちの食べ物でした。魚は塩漬けにされたり焼いてある小魚のことで、パンに添えられて食べられるものでした。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。アンデレも このわずかな食物では大勢の空腹を満たすことはできないと結論付けたのでした。周辺にはパンを得られる店などないし、それを買う大金だって持ち合わせていないのです。弟子たちにはなぜイエスがそのような無理難題をおっしゃるのか、その意図が理解できませんでした。すると主イエスは弟子たちに人々を座らせなさいと命じられました。そして少年の持っていたパンを手に取り、感謝を捧げてから人々に分け与えました。するとどうでしょう、1万人近くいた人々が十分に食べた上、12のカゴがいっぱいになるほどパンは余ったのです。この出来事、イエスのなさった印を体験した人々は、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ってイエスを讃えたのでした。今日はこの場面の4つのことに注目しながら、聖書が私たちに伝えようとしているメッセージに耳を傾けてまいりたいと思います。1つ目は、主イエスは人々の日常的な必要に深い関心を持っておられたということです。主イエスは人々の日常的な必要に深い関心を持っておられました。主イエスは私たちの肉体の必要も配慮してくださっています。並行箇所であるマルコの6章には、集まった人々の中には帰る途中で倒れて動けなくなってしまうような人々もいたと述べられています。人はパンだけで生きるのではないと主イエスは教えておられますが、それはパンが必要ないと言っているわけではありません。むしろ日ごとの糧をお与えください、日ごとのパンを与えてくださいと祈るように教えておられますように、私たち人間が日々の糧を必要としていることを主イエスはよくよくご存知でおられます。イエスご自身も肉体を持って地上の生涯を生きられ、私たちと同じように空腹や渇きを覚えられたのです。そして主イエスはヤイロの娘を生き返らせたとき、その娘に食べ物を与えるようにと両親に仰せになったり、また人々の病気を癒されたりと、私たちの体の必要をいつも心にかけてくださっているのです。だから私たちは食べ物、着るもののことで思い煩うことなく、空の鳥、野の花を養っておられ、私たちの必要を知って心を配ってくださっている神を信頼して生きるようにと主イエスは教えておられるのです。主イエスは私たちの肉体の必要を心にかけてくださっています。私たちもこの主イエスの眼差しを覚え、人々の生活に関心を持ち、貧しい人々の必要に目を向けて、自分たちのできることで人々を助け、神からいただいている恵みを分かち合うことが求められているのではないでしょうか。韓国の大きな教会にはスプーンいっぱい運動という働きがあるそうです。各自がスプーン一杯のお米を持ち寄り、貧しい人々に分け与えるという社会奉仕ですが、1万人以上いるようなその韓国の大きな教会なので、大きな社会奉仕の技となっているそうです。きっと小さな教会にもできうる奉仕があると思います。人々のために祈り、小さな奉仕でも心を捧げていくときに、心を込めて捧げていくときに、主は大きく用いてくださるでしょう。二つ目に覚えたいことは、主イエスは私たちの小さな手を用いて大きな御業を行われるということです。主イエスは私たちの小さな手を用いて大きな御業を行われます。この一人の少年が差し出したわずかな食べ物、一人分の弁当が主イエスの手に委ねられたとき、 主はそれを祝福して大勢の群衆を十分に養われました。主イエスは石ころをパンに変えることだっておできになったことでしょう。しかしそうはなさらず、少年が差し出したわずかな弁当を用いてご自分の御業をなされたのです。また主イエスは弟子たちにも人々を座らせたり余ったパン切れを集めるようにお命じになりました。マタイやマルコの福音書の方では、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと弟子たちに命じておられ、主と共に働く弟子たちの姿が強調されています。主は私たち教会を通して私たちと共にご自身の宣教の御業を進められるのです。この5つのパンと2匹の魚が少年の手にある限り、それは1人分の弁当に過ぎませんでした。しかし少年がそれを主イエスに手渡すと、それは何万倍にも増し加えられ、大勢の群衆を養うほどに豊かにされたのです。主は我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじと賛美歌にある通りです。将棋の駒で一番弱い駒は歩ですが、それが、名人の手にあるならそれは強い駒となりますね。昨日も藤井名人がね、竜王のタイトルも取ったということが報じられていましたけれども、一番弱い将棋の駒である歩も相手の陣地に入ると金に変わって勝利の決め手になるほど役立つわけです。その一番弱い駒を名人の手にあったならば、それは強い駒となります。ですから私たちは困難な状況や自分の非力さに目を向けるのではなく、私たちを用いてくださる主イエスに目を向けて、主と共に宣教の働きに励み続けてまいりたいと思います。3つ目に注目したいのは、弟子たちがすぐそばにおられるイエスに気づかなかったということです。これまで何度もイエスの力ある技を見、イエスのうちに神がおられることが示されてきたのに、不可能を可能とする方がすぐそばにいてくださるのに、弟子たちは途方もない人数に面食らって、自分たちには無理だと諦めてしまったのでした。ですから主イエスのどこからパンを得ることができるかという質問に対して、この時弟子たちが期待されていた答えとしては、主よ、あなたは彼らを養うことがおできになりますとか、私たちには分かりませんがあなたはその方法をご存知ですと主イエスに解決を求めることだったのでしょう。私たちは自分にはどうすることもできない困難に直面したとき、私たちと共にいてくださる主に祈り求めるものでありたいと願います。6節を見ますと、イエスがこのように質問されたのはピリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているかを知っておられたとあります。主イエスは私たちが大きな困難にぶつかるときどうするかを見ようとしばしば私たちを試されます。しかしご自分ではいつも解決の道を知っておられるのです。私たちにはどうすることもできなくても、主イエスが解決の道を知ってくださっている。全能の主が私たちと共にいてくださり、恵みで満たしてくださり、私たちの行く道に御業を表してくださるということは、私たちにとって何よりもの慰めであり励ましです。今日は詩で読んでいただきましたけれども、詩編の23編、 1節から2節と4節をお読みいたします。詩編23編1節と1節2節と4節。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。困難にぶつかり、行き詰まりを覚えるとき、私たちは共にいてくださる主を仰ぎ、主をより頼むものでありたいと思います。そして私たちを緑の牧場と憩いの御際に伴ってくださる主を信じて、慰めと励ましをいただいて歩むものでありたいと思います。4つ目に覚えたいことは、主イエスが分け与えられたパンは命のパンとしての主イエスご自身を表しているということです。主イエスが人々に分け与えられたパンは、天から下ってきて命を与える主イエスご自身を表しています。このことはヨハネの福音書が強調して伝えていることです。今日は中心聖句として6章の27節、ヨハネの6章27節を選びました。ここはパンを食べて満足した人々が再び追いかけてきてイエスと対話する場面です。ヨハネの福音書の6章27節、25節からお読みいたします。そして湖の反対側でイエスを見つけると、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになったのですか？イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。そして35節で主イエスは、私が命のパンです、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時も決して乾くことがありませんと、ご自身が天から下ってきて世に命を与えるパンであることを告げておられます。4節に、ユダヤ人の祭りである過ぎ越しが近づいていたと述べられていたように、このイエスが配られたパンは過ぎ越しの祭りで出エジプトの出来事を覚えて食されるパンと関連があり、そしてキリスト教の聖餐式において覚えられる十字架で裂かれたキリストの体を表しているパンなのです。イエスは人々に命を与えるパンとして来られ、人々に命を与えるパンとして天から来られ、世の罪を取り除く神の子羊として、贖いの御業を成し遂げるために来られた救い主であるとヨハネは証言しているのです。この5つのパンと2匹の魚による奇跡は、イエスが神のもとから来られた神の子メシアであることの印であり、主イエスが裂かれたパンとなってくださって私たちの罪をあがない、永遠の命を与えてくださるお方であることを表しているのです。この天からの命のパンは、なくなってしまう食べ物ではなく永遠の命に至る食べ物です。12節の余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになったとは、キリストの命の恵みの豊かさを表すものです。12という数はイスラエルの12部族を象徴しており、イエスが与える命によって新しいイスラエルが満たされることを表しているものと理解することができます。14節15節、 人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。パンと魚の奇跡を経験した人々はイエスを世に来られるはずの預言者だと告白しました。ここで言われている預言者とは、申命記18章に述べられている神がイスラエルのうちに起こされるモーセのような預言者のことで、人々は天からのマナによって人々を養ったモーセの姿をイエスに重ねたのでした。そして人々はこのような力ある御業を行われるイエスを担ぎ上げ、自分たちの王にしようとして殺到しました。けれどもそのことを知った主イエスは静かにそこを去って山に退かれたのでした。人々が望んでいたのは、自分たちユダヤ人の王としてローマの支配を打ち倒してダビデ王国を再建してくれる力あるメシア、政治的軍事的メシアでした。このようなすごいパンと魚の奇跡を行うことができるイエスならば、きっと支配者のローマを打ち倒してくれる、そしてダビデ王国を再建してくれる、そのことを期待していたのでした。けれどもシュエスはそのような政治的軍事的な解放者ではなく、人類の罪をあがない、人々に誠の命、永遠の命をもたらすために来られたメシアであったのです。イエスは天からの誠のパンであり、人々に誠の命、永遠の命を与えるために来られたメシアです。最初に確認しましたように、主イエスは私たちの肉体の必要を知っていたわり養ってくださるお方ですが、主イエスが最も人々に与えたいと願っておられるのは命のパンである主イエスご自身なのです。私たちキリストの教会はこの命のパンである主イエスを人々に述べ伝えるために召されています。弟子たちがパンを運んだように、主イエスが成し遂げてくださった救いの御業を人々に届け、永遠の命の喜びを分かち合うために私たちはこの世界に使わされているのです。私たちは非力ですが、主が共にいてくださることを信じ、主が私たちを用いてくださることを信じて宣教の働きに励み続けたいと思います。主イエスはユダヤ人の王ではなく全世界の王であり、すべての時代を治めておられる永遠の王であられます。私たちは共にいてくださる主を仰ぎ、主の守りと導きを信頼し、主イエスの命に結ばれて永遠の命の喜びを分かち合って歩み続けるものでありたいと願います。お祈りしましょう。イエス・キリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたが私たちに命を与えるパンとして御子イエス様をこの世に送ってくださり、罪の許しと永遠の命に招いてくださった恵みを感謝いたします。人生の中でいろいろな困難に直面する私たちですが、誠の牧者であり、私たちを命の道へ導いてくださる主を見上げ、平安と喜びをいただいて私たちが日々を歩むことができますように強めてください。そして永遠の命の喜びを分かち合って歩む私たちとならせてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それではお座りになったままで新聖歌340番救い主イエスと、これを賛美しましょう。
You are not alone.